救急の日、救急医療週間をきっかけに、みんなで救急医療を考えましょう。問い合わせ、医療福祉政策課、電話、229705、ファックス、229673、消防本部、消防救急課、電話、249116、ファックス、249111。9月9日は救急の日。9月9日を含む1週間は救急医療週間です。救急医療と救急業務に対する正しい理解と認識を深めるとともに、救急医療関係者の意識を高めるため、毎年9月9日を救急の日とし、この日を含む1週間、今年は9月3日日曜日から9日土曜日を救急医療週間と定めています。これらをきっかけに救急医療や119番通報などの緊急時の対応を考えてみましょう。救急医療の利用は緊急時のみにしましょう。救急医療体制を維持するには救急医療を適正にご利用いただくという市民の皆さん一人一人の協力が必要です。救急医療はあくまで緊急事態に備えるため、限られた医療スタッフで診療を行っていますので、緊急時以外は通常の診療時間内の受診を心がけましょう。まずは一時救急をご利用ください。一時救急とは、比較的軽症な病気や怪我を対象としているもので、地域の診療所や伊賀市応急診療所のことを言います。電話相談窓口をご利用ください。救急車を呼ぶかどうか迷っている場合は、伊賀市救急健康相談ダイヤル24、三重子ども医療ダイヤル、医療ネット三重などの電話相談窓口を設けていますので、ぜひ利用してください。伊賀市救急健康相談ダイヤル24。電話 0120-4199-22。24時間年中無休。病気や怪我などで救急車を呼ぶか迷っている時の相談をはじめ、心と体の様々な相談に応じます。お受けできる相談は次の通りです。医師にかかる前に、受診の目安、受診科目の選択、希望地域などの情報、健康づくり、健康のための栄養、食事、適切な運動、禁煙、禁酒のコツ、ダイエットの悩み、健康管理、検診の内容、検診結果の見方、基準値を外れた時に注意すること、予防接種の種類や接種時期、身体の症状、対処、身体の症状の不安、症状に応じたケア、薬の種類、飲み方、副作用、緊急時の応急処置、妊娠、出産、育児、妊娠、分娩、妊娠中、出産後の生活、乳幼児の食事、授乳、離乳食など、育児の悩み、夜泣きなど、メンタルヘルス、心の悩み、職場の対人関係など、不眠、ストレスへの対処法、ストレスによる身体の症状、家庭内介護、看護、介護の方法、介護サービスの種類、内容、介護施設情報、介護疲れ、 三重子ども医療ダイヤル、シャープ8000、毎日19時30分から翌8時、子どもの急な病気や事故、薬に関することについて医療関係の専門相談員が相談に応じます。相談内容の秘密は守られますので、安心してご相談ください。なお、18歳未満の子どもとその家族が対象です。ダイヤル式光電話、IP 電話などでつながらない場合は、電話 059-232-9955 へおかけください。医療ネット三重、救急医療情報システム、電話 241199。 10月1日日曜日午前0時から電話番号が変更になります。新しい電話番号 059-229-1199。 24時間年中無休。救急車を呼ぶほどではないが、怪我や急病でどうしてもすぐに診察を受けたい場合に、受診可能な医療機関をコールセンターなどで案内しています。なお、案内を受けた医療機関には必ず電話をしてから受診してください。受診の必要がなくなった場合は、医療機関にその連絡をしてください。コールセンターに電話がつながりにくい場合は、医療ネット三重のホームページをご利用ください。医療ネット三重 http://www.qq.pref.mie.lg.jp/。 スマートフォンと携帯電話の二次元コードが掲載されています。提供できるサービスの表をお読みします。受診可能な医療機関の案内、コールセンター、スマートフォン、パソコン、携帯電話、近くの医療機関の案内、コールセンター、スマートフォン、パソコン、携帯電話、医療機関の設備などの案内、コールセンター、スマートフォン、パソコン、携帯電話、助産所の案内、コールセンター、スマートフォン、パソコン、携帯電話、予防接種情報の案内、コールセンター、スマートフォン、パソコン、AED 設置場所の案内、スマートフォン、パソコン、夜間、休日に営業している薬局の案内、スマートフォン、パソコン、表、終わり。伊賀市、応急診療所。休日、夜間に急な病気や怪我をした時の応急診療を行っています。なお、応急診療所は、応急処置を行うところです。何日も前から同じ症状が出ている場合は、必ず、かかりつけの医療機関で診療時間内に受診してください。所在地、上野桑町1615番地、電話 229990、診療科目、内科、小児科。診療時間、受付は診療終了時間の30分前まで。午前9時から正午。日曜日、祝日。 午後2時から5時。日曜日、祝日。午後8時から11時。月曜から土曜日。日曜日、祝日。お薬手帳は一冊にまとめましょう。お薬手帳が何冊もあると、飲んでいる薬のチェックが難しくなり、薬の危険な飲み合わせや、同じ薬を二重に処方してしまう恐れがあります。お薬手帳を一冊にまとめると、緊急時やいつもと違う医療機関や薬局に行っても、飲んでいる薬や治療歴がわかる。医療機関、薬局、ケアマネージャー、訪問看護ステーション、介護サービス事業者などに飲んでいる薬を伝えることで、各機関が連携することができる。医療機関にかかる場合は、忘れずお持ちください。健康保険証、75歳以上の人は、後期高齢者医療非保険者証、健康保険高齢受給者証、70歳から74歳の人のみ、子供医療費などの福祉医療費受給者証、お薬手帳、診察代金。緊急時には迷わず119番通報を。普段の生活の中で次のような症状が見られる場合は、ためらわずに救急車を呼んでください。頭、大人、突然の激しい頭痛、突然の高熱、支えなしで立てないくらいふらつく。小児、15歳未満。頭を痛がって痙攣がある。頭を強くぶつけて出血が止まらない。意識がない。痙攣がある。顔。大人。顔半分が動きにくい。口や顔の片方が歪む。ろれつが回りにくい。物が突然二重に見える。小児、15歳未満。唇の色が紫色で呼吸が弱い。胸や背中。大人。突然の胸痛。急な息切れ。呼吸困難。痛む場所が移動する。小児、15歳未満。激しい咳をしたり、ぜいぜいと苦しそうに呼吸をし、顔色が悪い。腹、大人、突然の激しい腹痛、持続する激しい腹痛、吐血や下血がある。小児、15歳未満、激しい下痢や嘔吐で水分が取れず、食欲がなく、意識がはっきりしない。激しい腹痛で苦しがり、嘔吐が止まらない。手足、大人、突然のしびれ、突然片方の腕や足に力が入らなくなる。小児、15歳未満、手足が硬直している。意識障害、返事がない。または朦朧としている。痙攣。痙攣が止まらない。止まっても意識が戻らない。この他にも、いつもと様子が違う場合や緊急時は、迷わず119番通報をしてください。症状の緊急度を素早く判定し、救急車を呼ぶ目安に、全国版救急受診アプリ、キュースケをご利用ください。消防庁では、救急車を呼ぶべきかどうかの判断を支援するため、 全国版救急受診アプリ、救助を作成しました。利用方法。急な病気や怪我をしたとき、該当する症状を画面上で選択すると、緊急度に応じた必要な対応が表示されます。その後、119番通報、医療機関の検索などができます。アプリの内容について、詳しくは総務省のホームページをご覧ください。総務省消防庁救助案内サイトが二次元コードで掲載されています。なお、アプリの利用は無料ですが、通信料は利用者の負担となります。対応バージョン iOS8 以降 Android4.4 以降応急手当講習を積極的に受講してください。事故や病気などで意識がなくなり、呼吸ができなくなった人や心臓が止まった人には、救急車が到着するまでの間に一刻も早く適切な応急手当をしなければなりません。大切な命を守るため、応急手当の技術を身につけましょう。消防本部では、応急手当講習を開催しています。受講を希望する人は、消防本部消防救急課、電話249116までお問い合わせください。